説教、何もお答えにならなかった。
毎週の礼拝で使徒信条が唱えられます。使徒信条の中でただ一人の人物の名が記されています。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けという箇所です。ポンテオピラトのもとでという言葉がなぜあるのか。それは主イエスはユダヤ人の怨恨や私的な制裁によってではなく、神によって立てられた裁判官の裁きによって死に渡されたということをはっきりさせるためです。マルコによる福音書15章1節から20節は主イエスの十字架の出来事を語ります。主イエスがどんなひどい扱いを受けたかということより、ただひたすらどのように裁いたかということに集中しています。ピラトは5代目のローマ総督であったと言われます。ピラトは主イエスが無罪であることを自ら証言しながら有罪判決を下しました。それによって主イエスは無罪であることが明らかになり、同時に人間の罪があらわにされ、ていくのです。マルコによる福音書が私たちに伝えたかったことが何であるのか、そしてそれを私たちはどのように受け止めることが求められているのか、御言葉に聞きたいと思います。15章1節から2節。夜が明けるとすぐ、宰相たちは長老や立法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。総督ピラトの法廷で主イエスの2度目の裁判が始まります。14章64節において前夜に行われた最高法院での裁判では、本うべき方の子キリストであると自称する者として主イエスを神を冒涜する罪に定め死刑にすべきだと決議したとあります。それはユダヤの宗教社会でのみ通用する結論でした。ローマ総督ピラトの法廷においては、神を冒涜する罪によって死刑判決を執行させることはできなかったのです。ピラトの法廷で確実に死刑が宣告され執行されるのは、ローマに対する判断罪、大虐罪などの場合でした。そこで最高法院は主イエスを総督ピラトに告訴し、ローマ法によって死刑判決を勝ち取るものとするために相談し合ったのです。それがユダヤ人の王と自称しているという罪状でした。ユダヤの人々がローマ帝国に支配されていた時代です。ローマ皇帝以外に王と呼ばれる存在があってはならなかったのです。褒むべき方の子キリストがユダヤ人の王という称号にすり替えられました。最高法院は主イエスこそ判断罪危険人物であるとローマ総督ピラトに訴えたのです。ピラトの尋問は 正確にはお前がユダヤ人の王と主張しているのかということであったと言われます。これに対してそれはあなたが言っていることですと主イエスはお答えになりました。主イエスはこのお答え以後沈黙することを貫かれて行かれます。3節から5節。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。マルコは詳しいことは記しておりません。ピラトは証人たちの発言によって主イエスの発言と行動を取り調べたことと思われます。ルカによる福音書23章にはこの男は我が民族を惑わし皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりましたとあります。またこの男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張ったと記されております。主イエスは税金を拒否せよとは言ってはおりません。民衆を扇動したこともありません。前夜の裁判で多くの偽証があったように、ピラトの法廷でも盛んに偽証が行われたことと思います。総督ピラトはユダヤ人の王という罪状を受け取るだけで、主イエスこそが真の王でありキリストであるという真実を理解することはできませんでした。それは最高法院の議員である祭司長たちや長老、立法学者、群衆一人一人についても同じことでした。しかしただ裁判官としての総督ピラトは裁かれる側にある主イエスが何の弁明もせずにいることに不思議さと驚きを感じていたのです。6節から10節。ところで祭りの度ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を扇動した。群衆は慣例に従って囚人の一人を釈放を求めて総督官邸の前へ集まってきておりました。そこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと持ちかけるのです。この問いには人間的な思いやりが少し感じるかもしれません。しかしこのピラトの言い方にはこの問いには痛烈な皮肉と預かりが込められています。一つには主イエスをからかうため、もう一つにはユダヤ人たちをからかうためです。 当然ながら総督ピラトはローマ人です。彼にとってユダヤ人の王なるものは存在しないのです。それにもかかわらずユダヤ人たちはユダヤ人の王が再び与えられること、ダビデの王国が再建することを待望し続けてきたのです。今ここにユダヤ人の王として法廷に立たされている者がいる。ユダヤ人の王はユダヤ人にとって長年の希望の星であったにもかかわらず、このユダヤ人の王はローマ総督の支配下に囚人として立たされ、生き死にを決定する権威さえも総督ピラトの手に握られているのです。これがユダヤ人の王として待望していたものではないかと総督ピラトはあざかりの問いを投げかけたのです。ピラトは最高法院の告訴が彼らの妬みからのものであることを感じ取っていました。その訴えが真の罪状ではないことが分かっていたのです。最高法院の議員たちは自分たちの正しさと権威が主イエスによって損なわれたことを根に持って、主イエスに対する妬みを燃え上がらせていたのです。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を煽りました。このバラバはローマ帝国に対して反乱を起こした反乱罪で捕らえられていたという説があります。そうであったとしたら、ユダヤの人々にとってはバラバは好ましい人物であったのかもしれません。だから群衆はたやすく祭司長たちの先導に乗ったと見ることもできます。しかしこの群衆は数日前には主イエスがエルサレムに入場した時にホサナ、すなわち今救いたまえと歓呼を持って迎えたのです。神の名によって主イエスを迎えた人々が今神の名によって主イエスを死刑にしようとしているのです。なぜなのか、この群衆といわれる人々の驚く変わりようはなぜであるのか。群衆は祭司長たちの妬みのために利用されていることが分からなかったかもしれません。しかし捕らえられ鎖につながれ弱々しく見える主イエスにつまずいたと見ても良いと思いますし、主イエスに失望し祭司長たちの先導に乗ってしまったと見ることもできます。祭司長たちの妬みは神に敵対する心です。神よりも自分たちの力になるものを追い求め、神の技が見えなくなる群衆の弱さが結局は神に敵対してしまい、真実が見えなくなってしまうのです。妬みでしかない祭司長たちの先導に簡単に乗ってしまうのです。12節から15節。そこでピラトは言った。それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうして欲しいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから 十字架につけるために引き渡した。どんな悪事を働いたというのか。ピラトは主イエスは無実だと分かっていました。しかし群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けるのです。群衆心理は恐ろしいものです。大きな声が上がるとそれに乗ってしまうのです。ホサナ、ホサナの叫びが簡単に十字架につけろとの叫びに変わり、ピラトも群衆の叫びに逆らわないほどの力となっていくのです。ピラトは激高する群衆をなだめる以外になかったのです。罪のない者を有罪にすることは彼の良心の痛みであったでありましょう。しかしここで正義を貫いて群衆の不満を爆発させることは総督としての責任上できなかったのです。ローマ帝国は広い範囲で領土を持っていました。そこに住む住民をうまくまとめていく責任は総督にありました。ピラトは自分の立場を守るために生きり立った群衆を力で押さえつけるより、むしろ群衆の力を利用することを選んだのです。自己保身のゆえです。ピラトもまた弱く自己中心的にしか生きれない弱さ、私たち人間を表していると言えるのです。暴動殺人のバラバが解放され、主イエスは十字架につけられるために引き渡されたのです。祭司長たち、群衆、そして総督ピラトに表される罪が、それまで並んでいた主イエスとバラバの道を入れ替わらせたのです。バラバを生きる生の道へ、神の子イエスを十字架の死の知恵の道へと向かわせたのです。なぜそのようなことが起きたのか。法廷における主イエスの沈黙は何を私たちに伝えるのでしょうか。イザヤ書53章を思い起こします。イザヤ書53章、旧約聖書の1150ページをお開きください。イザヤ書53章の7節と12節後半をご覧いただきたいと思います。7節、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。おふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。12節後半、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。教会はその初めからこのイザヤ書53章をイエス・キリストの成就であると理解信じてきました。主イエスの沈黙はこのイザヤ書の予言の成就です。ピラトの法廷における裁判は神のご意志であり、そして主イエスの沈黙は父なる神のご意志への服従の印です。主イエスの沈黙の中でピラトとユダヤの最高法院の権力者たちと、そして民衆たちの罪をえぐり出していくのです。 バラバに変わって死んでいく主イエスの死は、バラバ一人だけではなく、バラバ一人だけのことではなく、多くの人の罪を背負い、そしてその贖いとしての十字架の救いの御業であるのです。主イエスは何もお答えにならなかった。主イエスの沈黙こそが私たちを救うのです。私たちの罪を許し、イエス・キリストと共にある新しい命に、永遠の命に生きるものとされていることを今朝深く心に受け止めたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。主イエスは何もお答えになりませんでした。その沈黙によって私たちは救われました。イエス様の十字架は、そして十字架までの裁判が神様のご意志であり、主イエスの沈黙はその父なる神への従順の印であったことを深く教えられ、感謝いたします。どうか私たち一人一人がともどもに主イエスの十字架の御業を心に深く受け止め、一歩一歩歩んでいくことができますように、どうぞ守り導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。